スペシャルコムぞあれスペシャルコムゾーちょっと待って
て。いいですけど、スペシャルコムゾーって言うんですか。コムゾーなんとかスペシャルじゃないですか。スペシャルコムゾーって
何にしますか、じゃあ。
今から考える。
はい、ちょっとどうします。
もう始まってますよ。
いやいや、これを切りますよ。
あ、これ切る
んですか。コムゾースペシャル。
死にゆくコムゾースペシャル。
あ、いいね、いいね、いいね。
死にゆくコムゾースペシャルにしますか。
伏線貼っといてね。
はい。じゃあ、いきますよ。死にゆくコムゾースペシャル。
なんだ、意味深なタイトルだね。
はい、なんかちょっといつもより拍手が多い気もしますね、
ね、
これね、はい、なんとですね、本日は2月26日に公開された、うん、三浦友和、石田ゆり子主演の映画、
お、
死にゆく妻との旅路より、
お、
なんと花輪監督、ほうのきプロデューサーにお越しいただきました。
お、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。もうスペシャルですね、これね。どうですか、もうスペシャルですけれども、今日ね、
はい、スペシャルしか言ってない
ですね。スペシャルしか言ってないですね、もう今日はね。スペシャル感が出てますね。司会
落ち着いてもらっていい
ですか。そうだね、
スペシャル感が出てます。
監督にちょっとまずちょっと挨拶とかいただきましょう。そうですね、あのリスナーにね。
監督、
どうも、監督の花輪です。はじめまして。
お、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして
プロデューサー、
プロデューサーのほのきです。よろしくお願いします。
よろしくね。
ウィングイシーですね。
スペシャルですね。
プロデューサーさんっていうのはこう出られるんですか。例えばそういうこういう番組だったらなんか、うん、
初めてです。
初めてですか。
いやいや、この間北国新聞に出てました
。北国新聞、北日本です。
北日本新聞
北国新聞北国新聞と北日本新聞全部イメージが変わる
ずいぶん違いますよ、花
輪さん。ずいぶんイメージ変わるん
です。そこには出て、
ひどいんですよ。僕と三浦さんがあのイベントやらされて、はい、で、うん、なんか銅板に手をしたりして、うん、2人写真が載っている上にですね、
はい、
3倍ぐらいの写真を1人で載って
このプロデューサーが
地元の新聞だったんで、ちょうど
地元の新聞、あ、
はい、
あ、
なるほど。
でもよりにもよってこの写真っていうやつ
, 笑ってますけどこの辺もっと近い方がいいですよ、マイクに。多分
プロデューサーってなんかもっとあれじゃないですか、その何ですか、割とガンガンこうグイグイ来る感じのイメージなんですけど、いやいや全然なんかほんわかされてますね。
だってこの番組危険なんだもん
危険だからちょっとあれ気を張ってる感じなんです
か。そうですね、あの緊張してます。
そんなリラックスしてくださいよ。はい、もうね、はい、今回はね、映画についていろいろお聞きしたいことがあるんですけれどもね、まずまず今回のこの映画見どころってどういうところなんでしょうかね。
いろいろ聞きたいですよ、ね、見どころって
まず見どころはしないとですね。
全然遊びがないよね、この司会なんかさ。
それはそうですよ、もう俺は
な、遊びないね、うん、
まあ、びっちりとした、
びっちりとした、
あの隙間のない司会をやらせていただいております、はい、ウムと申します。よろしくお願いします、はい、で今回見どころなんかお聞きしたいなと思ってるんですけれども、監督どうでしょうか。
見どころですか、
はい、
見どころはね、やっぱりでも三浦さんと石田さんの芝居ですかね、はい、本当にいいですから。三浦さんとか石田さんよくテレビや映画で見ますけども、こんなにいい芝居してるの見たことないですね。
おー、まあ、他よりもいい。
いやいやいや、そんなことは言ってないですよ。
それはやっぱ自分の演出がすごかったってことだよね。他の映画の監督より。
他よりすごいね。
あのスーパー三浦友和が見れるってこと
ですね。なるほどね。引き出したと。もうすごいのを引き出したと、三浦さんの。
プロデューサーいかがですか。
いやもう三浦さん、いまだかつてない三浦さん
あ、もうやっぱり三浦氏の中に残る、
あの三浦氏の中
に三浦氏に残る
思います。すごいセクシーなんですよ。
あ、
武将髭とこう髪伸ばして、
あ、ね、見させていただきました、本当にすごいですよね。
あのスッとした感じではなくてですね、割とこう母性本能に
あ、やっぱ女性から見るとあれそうなんですか。
素敵なのよ、
セクシーさが。
三浦さんってやっぱかっこいい、そのオーラというか、
もともとの人がやっぱりね、あのこう人格的にやっぱり、ね、高潔な人っていうんですかね、完璧ですね、いい人ですよ。
そうですよね。
でもそういう感じありますよ、なんか。いや僕も見ながらその映画の内容と別に三浦友和さんってなんか、悪いことすんのかなと思いながら見ちゃった。
それはだやっぱりなりきってたんだ、やっぱ三浦さんが。俺に言わせりゃ
俺に言わせりゃ、ね、監督に聞いて お前の意見いらないわ。本当にいらないわ。
俺に言わせるやね。俺に言わせるやね。
ごめんごめん。現場にいた人に聞こうよ。大橋キリズの三浦論いらんわ。
立場一緒だしね、俺と言ってね。
そうそう。
一視聴者だから、
ね。一視聴者として聞きたいんだよ。いやでもなんかさ、もうほら息子さんもね、ほらバンドやってたりさ、うんうん、いるじゃない。
そうですよね。
で見て。うん、実はね、
はいはいはい、
フィリピンパブ行きまくってるとか、このね、あの役の元の人はまあ行きまくってるか、そういう時期があったんだけど、三浦さんはなんかこう悪いことなさそうですもんね。
でももう逆にできないんでしょうね。もう昔からアイドルですからね。
じゃあ超隠れた変態趣味とかありそうです
よ。こっそりね、
抑圧されてきたがゆえに。
逆にそれはあるかもというぐらい、ね、そのなんていうの、純潔というかなんかこう感じが、ね、いい人感がにじみ出るんだけどね。
なんかあのなんだろう、あれ監督の演出なのかもしれないんですけど、こう魚をこう触ってて、ね、呼ばれてこう手を洗って食べて手を拭くんですよ。
あれは本人の芝居です。
いやあのね、普通あの田舎のおじさんの話なんですけど、はい、うんうん、手はねタオルで拭かないんですよね。あ、なんかそういう細かいところ
で
なん
か
洋服とかですか。タオなんか拭かない、髪の毛で
触って
。髪の毛触ってそれ本当です
か。あ、まあ、よくありますよ、トイレ手洗って水拭くの持ったらそのまま髪を拭
く。なんかね、一個一個がこう品がある。
品が
ある、まあ、品があるんですよ。
品があるね、確かに。
だから田舎のおじさんの役なんですけど、こうティッシュ取ってあの石田さんの顔拭いてあげるところとかも、う
ん、ないよ、そんな
人。ありますよ、ありますよ、顔こうやって
拭いてあれあれ、あの監督はないっていう。
ティッシュなんかで拭いてないよ。
拭いてますよ。
ティッシュじゃないよ。
あ、ティッシュじゃない。
すみません、映画見ました。
あ、見てないんだと思います。
お前で違う映画見てんじゃんよ。
プロデューサー映画見てないんじゃないですか。あの、ちなみにあのこういう実際の映画の話なんですけど、うん、あのプリクラのシーンって、うんうんうん、あれ原作に
あ、ないですね。
あれは足されたんですか。
そうですね、あの脚本家の山田浩太さんと一緒にいろいろ話をしてて、で、あの一つの区切りっていうかね、写真をどっかで残したいって切実に思うんじゃないかっていう、その女性側の方の心理で作ったやつなんですよね。
なるほど。いや、そこをね、僕個人的にあそこなんかグッときましたね。で、三浦さんは一緒に、まあ、なんか照れてるというか、まあ、撮られて上がってないようなのが、で原作にはなかった気がしたんで、映画ってこういうすごいなと思って、こういうのを、
そうそう、ただ原作の言うこと聞
いてる。お前
今サインサイン送ってくれるじゃん。
もう送ってない
よ。ここでお前出ろみたいなのが。いやいやいや、送ってないよ。
多分系図だったらね、プリクラシー入れてない。
入れてないから
入れてないと思う。
あれね、本当はラストシーンもね、最後仏壇の横にプリクラが飾ってあるっていうシーンがね、
あった
ん
ですけど、
映画ではカットしたんですよ。
だそうだって言われて
ね。やっぱりあのちょっとしつこいなと思って。
ああ、そう
です
ね。
そうなんですか。最後はでも。最後言わなくていいんだよ。普通の会話で言いそうとか言っちゃいけないんだよ、そういうことはね。あ、でもそういう、じゃ あのシーンもあったんですか。
そうですね。
でも原作まで読んでいただいたの。
あ、原作も読みました。
すごい。
あの帯巻いたやつですか、新しく出てるその前、
私が、
あの、なんですか、ちょっと何、
ね、
どこのやつかわからないですけども、
あの、多分帯巻いて
る、帯が入ってるやつ。
ああ、
素晴らしい、
ありがとうございます。
これ泣けるんですよ。
泣いた、本当に。
いや、あのね、本当にあのね、いや、その映画も原作も、もうね、辛いですよ。
そうだよね。
俺もう見たくないもん。いや、あの、いや、見たくないというぐらい、この現実をひしひしと。サティとか出てくるんだからね。
そうだよね、
サティが出てくるんだもん。
サティのあのシーンいいよね。
あ、いや、お前に、まあ、いい、それは感想だから、
感想だから。あそこいつ2階からこう見て、
あ、あのね、
ね、もうあそこグッときたな、俺も。
サティとかちょっと ね、
監督がこれ原作を読まれた時、こう
入ってきた、入ってきたよ、お前今すげえ名古屋から
盛り上がった。どう、こういうものにしようみたいな絵が浮かぶんですか、やっぱり。
これはね、でも最初はね、やっぱり辛すぎてね、はい、話として読み終わった時は、だからちょっと映画にするのもしんどいんじゃないかなというのは思ってたんですよ。なんかね、読み返した時に、あの 女性の視点でちょっと女性がね、あのもしかしたらこの人は幸せだったかもしれないと思って、うん、だったら描き方があるかなみたいな感じだったんですよね。うん、それで聞いたらもう原作権は取られててですね。
あ、そうなんですか。
全然空いてなくて2年後ぐらいにそれの2年後ぐらいに開くよって、うん、ちょうど空いて
る。そういうのがあるんですね。
あ、何年とかなんですか。
そう、原作だいたい1年オプション権で1年ぐらい原作を抑えているんですよね。
じゃあその前に
あ、かぶった
その前に誰かが映画化しちゃってた売る可能性もあるんです
よね。原作権があるから誰かがっていきなりできないんでしょ。
え、じゃあちょっと原作権持ってる人が映画化しちゃう場合も、
原作権って誰が持ってるんですか。
誰が持ってるんですか。
あのやっぱ書いた人が基本的に
書いた人が持ってる、
は
い、
あ、そうなんですか。
代理で出版社がコントロールして、
うんうんうん、でそれが何年っていうのがある。
大体1年でお金払って1年間の間に企画準備を進めて、ああで実際に映画になるときにはもう一回本契約をしてっていうことですね。
予約ですね。
予約みたいな。
予約みたいな感じ。あ、なるほど。あのこういうのってちなみにその構造とか順序的にその監督が例えば読まれてこれしたいっていうのか、それともこういうのありますよっていうのが来るんですか。その
ね、両方ありますけど、うん、今回のに関してはとりあえず、まあ、本屋さんで読んでということですね。
一読者として最初読んでから
スタートなんですね。そうです、
そうです。へえ、そんなのことはあるんですね。
なるほど、そうですか。
あれでも俺はもう絶対撮りたくないもん。
何を何を映画
あの原作先に読んで本読んだら
こんなもん撮れない。
これをもう辛いっつって。
だから補足すると実話なんですよね、あの原作。
当たり前で知ってるよ。補足じゃないよ。
知らない知らない。
あ、まあ、
客じゃない、リスナーね。
今のね。
そうそうそうそう、
そうそう、それちゃんと説明した方がいい。
そう、そういう遊びがなさすぎたんだよ、この進行が。
ここでダメ出しすんのよ。お前が分かんないと補足すりゃいいじゃねえかよ、お前。
喧嘩。お前のベストの前で喧嘩。
喧嘩出た。
そうですね。もともとはそのね、あのノンフィクションのね、作品なんですよね。あの、
そうですね。
小説
ね。
そうなんですよね。
はあ、まあまあまあ辛いというかちょっとまあ悲しいです、ストーリーの。
なるほど。それでもちょっと女性の立場に立って考えてみるとなんか映画ができそうなんじゃないかと思って、
うん、そうだね。なんか視点を変え、あの式自体は男性の視点で書いたもんなんで、うん、はいはいはい、そこだけでいっちゃうとやっぱり結構重たいのがずっと引きずるんでね、うん、それ変えないとちょっと見てると辛いだろうなと思って、は
あ、あれでも完全に石田ゆり子さんで正解ですよね。あれなんかムカつかないんですよ。なんかガーッと泣いたりしてても、あれ他の女だったらちょっとうっせえなこの女とかなりがちですよね。
唯一石田ゆり子さんだけなの。他の女はダメなの。
多分ダメじゃないかな。だからそれでね、石田ゆり子さんキャスティングしたわけですもんね、やっぱりね。
ここキャスティングも監督が選ばれるんですか、うん、人を。
いや、キャスティングはね、まあみんなで相談しますよ。プロデューサーとか、何人かいるんで、で誰にしましょうみたいな。
石田ゆり子さんをその選んだ経緯というか、その
いやね、いろんな人の名前は一応写真であと出すんですけど、とりあえずまず、まあ、順番って言うと怒られちゃうんですけど、石田さんに聞いてみましょうかっていう最初の人だよね。それで、
うん、みんな好きだったんですね、
うん、幸運にもあのぜひ やりたいっていう話があったんで、
最初三浦さん決まって11歳したっていう設定だから、
そこを年齢を探して、珍しいんですよ。キャスティングって普通何度かオファーしてこっちの人ダメ、こっちの人ダメ、あっちだ、あっち
で、ね、ダメになってくる。
なんかそれどっかであったよね。
そうですよね。最後あれがね、なんか妹とかそういうのとちょっと違うね。全然違う映画になるもん、
ね。なんか死ねって思っちゃうじゃん。なんか死んでほしくないじゃなくてさ、
まず思わないのが一つ、まず思わないのが一つと、思っても言わないのが一つと、あのこの映画を前にして言うのがまず不謹慎。
失礼する。失礼しました。失礼しました。
いやいやね、もう話尽きないですけどね。もうね、本日はですね、今回ね、この死にゆく妻との旅路を監督された花輪監督と、うん、コムゾーが誇る脚本家、
脚本ですね、脚本
大橋慶三さんにですね、はいはい、日本の映画についてちょっとねお聞きしたいなと思ったんです
けどでかいねテーマが、
はい、日本映画についてね
二大巨頭に
二大巨頭にお聞きできればと思ってるんですけれども、
あ、全然構わないですよ。
いいですか、はい、まあちょっと簡単なところなんですけれども、まあ影響を受けた映画だとか、まあ映画監督、あ、この辺もちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、
でもちょっと今思ったんですけど、はいはい、時間の尺の関係もあるんで、はい、慶三に聞かなくてもいい
じゃない
ですか。じゃあ、あの当初あの時間がもっとあったので、割と前の方盛り上がって慶三に聞かなくても、
慶三省きましょうか。じゃあ
聞いてみますか。じゃあ、まあ、
ちょっと、ね、ちょっと入ってくるぐらいね、うん、
ちょっと
最初全部言わないで、うんうん、はい、バックトゥーザぐらいにして、うん、もうそんな時間取らない。
そんなシビアに削っていくわけ。
シビアに削っていく
半分ですよ、大体。
影響受けた映画、
邦画ね、
邦画、
邦画じゃなくてみる、別に
映画、まあまあ映画で、うん、邦画でもいいですよ。
これ全部カットすればもっと喋れんじゃないか。
俺は映画監督じゃねえじゃん。
まあでもせね、映画に脚本書いてね、なんか映画携わるかもしれないじゃないですか。
邦画映画でいいですよ、映画で。
じゃちょっと花さんから言ってください。
俺
全然思いつかないです今。
まあいっぱいいますけどね、はいはい、黒沢さんも、黒沢さんも大好きだし、はいはい、ただもういつもね聞かれるんであげろって言うとね、あの川島雄三さんの幕末太陽伝ってのが大好きですね。あの落語を原作にして荒木坂井が演じてるんですけどね、
あ、落語は大好きなんですよ、あの司会の人は。あ、それ知ってると思います、その映画も。
あの落語のね原点を2つか3つ合わせてそれで作った映画だって聞いてますね。
あ、その存在は知ってますね。
そうですか。
ぜひぜひ。中身は見てないんで、
ビデオ屋さんに多分あると思うので
、あ、見てみます。ぜひぜひ。面白そうですよね、はい、じゃあ大橋脚本は、
まあ、大体言いたいことは同じですね。花さんと。
そうなの、
奇遇にも。
奇遇黒沢なんて俺5年間一緒に番組で、黒沢ってあの漫画の方の黒沢氏の言葉しか聞いたことない。最強伝説黒沢しか聞いたことないけど、君の口から黒沢って出たの。
あ、だから花輪さんに昔羅生門をお借りして、あれが俺初黒沢だったんですよ。
あ、その時は初黒沢
って。あ、面白いなこの人って世界取るかもなって思ったんですよ。あれで、
あ、なるほどね、
さすが。
そんなもんですから。
なるほど、そうですか。いやもうちょっと監督っていうものが僕もちょっとね、あんまりよくわからないところもあるんですけど、どういうことをやってんのかとか、
あんまり大したことしないです
よ。もう要はその指揮ってもういろいろあれですよね、ディレクションしてっていうことなんですよね。
基本的にはでもまあその準備までですよね。現場自体は逆に言うともうある程度打ち合わせも済んでるし本もあるんで、
あ
の、ええ、あのそんな現場自体で変わることは本当に、そんなに多くはないと思いますね。それまでの準備の方がやっぱり映画は大きく、本が本どうするかとか、ロケ場所どうするかとか、何狙うのかとか、ね、美術に何用意しておいてもらうのかっていうことで、ほぼまあ大体のお膳立てができて、あと現場は本当に役者さんが良ければ大してやることはないし、
そうなんです
よ。と思いますよ、まあ、他の準備に比べるとね、まあ、一番現場が働いてるようには見えますけどね。
あの映画の監督をされてて、その僕はそのミュージシャンなんですけども、そうするとやっぱミュージシャンによって、例えばその、まあ、ライブでお客さんの前でやるのが一番好きな人もいれば、まあ、レコーディングで家で作ってる時が良かったり、あと、まあ、もっと前 の、 その作曲なんか曲がこう生まれてくる時が一番嬉しいみたいな、いろんな人いるんですけど、監督でやってるとどこがこう一番嬉しいというか、
状況によって変わるんですよね、うん、お金がふんだんにあれば現場楽しいと思います。あの大ロングにヘリ飛ばせとかね。やるわけだから。できないでしょ、お金がないと。あれちょっと切ってくださいみたいな。
そう、現場逆にちょっと辛いですから。
辛いでしょ、だから
お金がないと。
お金ないとね、だから状況によりますね、それはね。ただまあ僕はあの芝居見るの好きなんで、やっぱり役者の現場であの役者と一緒に芝居やるのは楽しいですね。まあそれは一つ、ようやく準備段階経て撮影できるってことなんで、よく撮影できないで準備だけで終わっちゃうっていうのもありますから。
あ、あそっか、そういうのもあるんですね。
そうですよね、だからこうミュージシャンでいうとこのライブみたいなことですもんね。そこで初めてちゃんとやってるってことですもんね。
その時に台本の段階がやっぱりイメージが100だとすると、 現地に行ってロケ場所決めて美術とかやってちょっとねイメージ通りに行かないことが多いんですよね。逆にいいとこも出てくるんだけどダメだだとイメージ通りにはなってないなってとこもいくつかあってばらつきがあるんですけど、それで現場に入って役者がいいとやっぱりすごく図抜けてよくなったりするんですよね。なんかねこれは面白いところですね。逆もありますからこうガックンっていう
のあイメージよりも落ちるっていうようなことも
どうやっても取れないっていうのはありますよね、うん、
それはあるよね。僕らもね音楽とか作って、
ね、ありますねそれはね。
ミュージシャン来てみたらとんでもない、なんでこんな演奏なきゃなんだ
ね。思い描いてるのと全然違うじゃんってね。
俺が思ってたライブと
全然違うよみたいなのあります
もんね。何だったんだろうっていう
分からないですよね。もうちょっと聞きたいんですけれども、今ね日本映画って原作ありきの映画が多いじゃないですか。でも今回の映画もそうだと思うんですけど、どうなんですかそういう風潮というか。
これはプロデューサーから語ってもらった方が、
どうしよう的にね、
うん、法の木プロデューサーどうでしょう。
原作オリジナルやりたいですけどね、通らないんですよやっぱり。
通らないんです
か。会社とお金出してくれる人に何万部いっているとか有名な原作者とかがないとやっぱ通んないんですよ。
はあ、大橋さんはどうなんですか、うんうん、
そんなもんね、
来ましたね今まで黙ってたね
巨匠が
巨匠沈黙の巨匠、はい、
いやでもやっぱ、うん、僕としてはオリジナル
やりたいですよね。
僕としては僕としては君別に監督でも映画やってないじゃん。
いや、うん、ほら本木さんにアピールして
る。ああ僕の原作
オリジナル脚本お願いしますっていうね。
初めの舞台見た方
舞台見ました
見ました見
ました。いいよその話はいい。
明日は徹底的に大橋敬三がどうよ
どうしたら体制するか
どうしたら体制かっていうのを
ちょっとねお二人にいろいろ
対応します。
でもね基本脚本舞台の脚本あれサイのバスジャックとかねあれは何用で書いてやるんですか。
あのバスジャックのはあれは映画です。
映画なんだ。
はい。
面白い脚本あるんですけど。
なるほど。じゃあちょっと明日そこら辺を深く追求できればと思いますので。
そうですね。
はい。
あのこちらの映画ですね。
はい。
死にゆく妻と旅し、これはですね今絶賛公開中。
はい。
有楽町テアトルシネマグルヒューマントラストシネマ有楽町こちらで。あ、違う、これ特別鑑賞券1300円安いと思ったらこれは特別鑑賞券です。あの通常の値段で見れるということなんでぜひ皆さん行っていただきたいと思います、はい、また明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。